西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮徹底解剖はミヤタン&ミニャッコあれこれと題して、ゲストティーチャーにハッピークリエイターの高井義和先生をお迎えしてお届けしてまいります。高井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ハッピークリエイターってすごい素敵な肩書きですよね、は
い、そうですか、ありがとうございます、う
ん、みんなにハッピーをプレゼントするという、
は
い
は
い、
本当は最初はね、イラストレーターという肩書きを、はい、名刺にはつけてたんですね、でもある時僕の仕事はもうそのイラストの域を超えて、もっとたくさんの人にいろんなことで、うん、楽しいことをね、伝えたいなっていうふうに思って、はい、でそれでちょっと名刺の肩書きを変えました、うん、でそれはまだハッピークリエイターではなく、ライフデザイナーっていうね、名前やったんですね、はい、そのライフデザイナーっていうのはデザインの力で人の生活を楽しくさせるっていう意味で、うん、その肩書きを使ってたんですね、
はい、
そしたらとある時に、最近生命保険の人たちがさ、ライフプランナーって言ってるよねとかって言ってちょっとねギャラリーのオーナーさんからちょっと言われまして、でちょっと紛らわしくないって名前変えた方がいいんちゃうってね、
保険の相談されても困りますね、はい、ますね先生
ね。でじゃあまあ確かにそうやなと思ったん で、はい、でじゃあちょっとなんか変えようと思って、で今のハッピークリエイターが、でハッピークリエイターもね、自分の中でもちょっとあったんですよ、ハッピークリエイター、でもなんかバカっぽいよなってね、ちょっとね、
いや自分ではね、そんなことないでしょもうめっちゃぴったりですよ、う
ん、
そうですか、これ
いやで、ね、その、うん、ギャラリーのオーナーさんもハッピークリエイターなんかどう、はい、って言ってね、言い張って、うん、でその人から見られる自分と自分が思う自分ってね、なかなか会うこともね、うん、少ないことがあるかもしれへんけど、でもそこでピタッとねこう一緒になったっていうのは、うんうんうん、やっぱりその名前がね一番ぴったりなんかなと思って、うんうん、でじゃあもうそうしますっていうことで、
じゃあもう未来英語、はい、ハッピークリエイターで、はい、
そうですね、そうですね、それで取り上げます。
いやでもね、今回うわー、このタイトル聞いて、はい、わーいと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですよ、
は
い、
そうですかね
本当に西宮市民のみならずね、はいはい、本当にたくさんの方にハッピーを届けてくださってる、はいはい、高井義和先生が、はいはい、西宮のために作ってくださったのが、はいはい、ミヤタンミニャッコなんですよ ね、うん、すね、はいはい、これどうやって生まれてきたの、うん、とか、うん、はい、なんかいろいろそこには秘密があるのかな、はい、みたいなことをですね、はいはい、1ヶ月かけて徹底的にちょっとこう教えていただいたり、はいはい、へーそうなんやとびっくりしたりしながらね、うん、はい、ちょっとこの秘密を、はい、こう暴いていくというか解き明かしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ高井先生は、うん、その生み出した方、まあ、はいはい、宮田のパパみたいなもんですかね、
うん、まあ、そうですね、割とねそのお父ちゃんってなんか知らんけど呼ばれてるんですよ、
お父ちゃん、パパではなく
てお父ちゃんなんですよね、なぜかしらどっからかお父ちゃん
と、お父ちゃん、はいはい、ね、お父ちゃんとしてはこれ、はい、この宮田も、うん、ミニャッコも、うん、はい、男の子女の子みたいな区別は、
うん、一応ね、ミヤタンは、まあ、妖精さんということになってるので、はい、一応男の子女の子ないということにはなってますね。
おー、なるほど、はいはい、ミヤタンなんですか、
はい、ミヤタンですね、
うん、ミニャ
ッコ、はい、ミニャッコちゃんはね、うん、あんまり考えたことないので分かんないです
なるほど、はい、まあ生み出したお父ちゃんも、はい、まあ、ない分からん部分もありつつ、はいはいはい、
そうですね、そうですね、
でその生まれ出たこのミヤタンとミニャッコが今こんなにもね、やっぱりすごい皆さんに愛されるキャラクターになってる、それやっぱり育ての親というか寄り添って育ててきたね、そういうお役目の方も今日は実は来ていただいてるんです。まずご紹介したいのはこれ、初代ミヤタンマネージャー、すごいですね、坂口康秀さんです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。マネージャー、
マネージャーです、ね、マネージャーと呼ばれていましたね
初代、しかも、ね、もう今はご卒業になって、
はい、卒業を、はいはい、2年前にさせていただきまして、
そうなんですか。でも初代ということは一番その誕生から広くみんなに知られるようになる、うんうん、その一番最初の時期、うん、大事な時期を、うんうんうん、 そうですね、宮田と寄り添ってというか、うん、頑張って共に二人三脚で、
共に二人三脚で歩んでまいりました。
いやでもマネージャーっていうのはそもそも何をなさる、
あ、そうですね、お役目なんですか。まず宮田がすごくいろんなとこに行きたがるので、うん、まあお友達にもいろいろ呼んでもらったりするので、はい、そこにじゃあ行こうかっていうところの、うん、もうまずそこのスケジュールの調整ですね。
じゃあもういわゆる芸能プロのマネージャーと一緒
それで言われ出したんかもしれないんですけど、ブッキングして ね、
これだってものすごく引く手あまたでしょ、うん、もうなんかいろんなところでね、うん、宮田いたいたいたって言うんですけど、これ同時にはいないのよね、
うん、そうです ね、もう宮田は一人なのでいろんなとこ行きたがるんですけども、さすがに同時には行けないの で、はい、で
それをうまくこう時間をやりくりしたりこうしてっていう、まあ、大切なお役目を、
はい、してました ね。
ということで、さあその西宮のこれ観光キャラクターって今言われていますよね、はい、うんうん、はい、うん、でも誕生の時は、うん、これ観光キャラクターではなかった、うんうん、そうですね、
基本的には一番最初にお仕事をどつしてね、聞きした時に、はい、西宮で今度町旅博というイベントがありますと、うん、はい、でそのためになんかキャラクターが あったらいいなということで、うん、まあ、お聞きしたんで、はいはい、一応町旅博のキャラクターということでスタートしました。
これが2011年なんですね。でその時に、うん、すんなり宮田がパンと誕生したわけですか、
う
ん、
一応ね、やっぱキャラクター作るときに、はい、なかなかこう一案っていうのはね、うん、判断しにくいですよね、はいはい、やっぱりなんか比較するものがないとあかんと思うので、一応ミヤタンとミニャコちゃんを実はプレゼンはさせていただいたんですね、
はい、
それで一応その時は本当に二つとも気に入ってくれてはったんですけど、うん、でもやっぱりね一人だけっていうこと で、はい、で最終的にはミヤタンが選ばれて、でまだその時もねミヤタンっていう名前ではなかったんですね。で一応僕はやっぱ絵描くときに、なんかそのやっぱキャラクターの気持ちにねこう入るために、やっぱ名前がねなんかちょっとないとあかんよなっていうふうにすごく思ってて、うん、はい、で一応やっぱ町旅博のこうイメージっていうかね、そのコピーがやっぱりテクテクワクワクみたいなね、やっぱ西宮を楽しく歩きましょうみたいな、そういうキャッチフレーズみたいなのがねあったので、はい、で一応僕の中ではテクボーっていうふうに、
テクボ
ー、テクテク坊主で、テクテク歩く坊主、坊主ちゃんっていうようなねはい、はい、名前で、うん、一応テクボーっていうふうに自分の中では呼んで、で絵は描いてたんですね。
テクボーって言われてね、はい、男の子かなとか思ったりもしたりするんですけど、
あんまりその時はまだあんまその妖精とかそこまで細かいね設定はあんまりなく、うん、とりあえずとにかく絵を描かないといけないっていうところで、はい、進めてました。でしかもねその時ね、うん、西宮の町って僕まだ引っ越して、まあ、今年で 13、4 年ぐらいになるんですけども、もともと大阪出身でね、でこっちに来て、で何があるのかっていうところからやっぱり勉強をし直さないと分かんなかったんですね、うん、
はい、
でやっぱりいろんなものがありますよね。例えば甲子園球場も西宮であったら、うん、兜山とかもね、淀幅もあるしとか、はい、いろんなものがいっぱいあって、それのうちの何かをこう形にしてしまうと、うん、例えばじゃあ兜山をモチーフにしてしまうと兜山区になっちゃうなと思ったんですね
はいはい、はい、
それはちょっとまずいなって。
あ、
でじゃあ何を一体形をね、うん、ベースの形を何を持ってくれば、うん、イメージキャラクターにねできるのかっていうことがすっごいやっぱ悩んで、
うん、
で僕あんまりねキャラクター作るとき悩まないんですよ。もう本当に一番最初にご依頼を、まあ、お聞きして、はい、いろいろ詳しいお話をねさせていただいて、でもそのほとんどその場でねもう頭の中にはこんな感じやなっていうのがね大体湧くんですよ。
あら、
でも宮田だけは湧、うん、かなかって、
はい、
でもう本当にどうしていいのかね分かんなくて、でそれでやっぱりその何かヨットハーバーとか桜祭りとかね、なんかそういうものから持ってくるとやっぱり先みたいに、うん、そこだけになっちゃう、
固定しちゃいますよね、
固定しちゃいますよね、
イメージがね、
はい、うん、それはちょっとまずいなと思ったので、はい、でじゃあ今度はその街をね歩くっていうそっちの方向からちょっと攻めよう、
はい、
でテクテクワクワクで、まあ、街をね楽しく歩く、うん、そしたら歩くっていうところからするともしかしたら靴のキャラクターなんかねこう靴をキャラクター化したらね、
歩きますよね、
歩きますよね、うん、とかさすがに靴描いたけどあんまこれ可愛くないじゃあかんなと思って、はい、じゃあ次亀かと思ったんですよ。亀がゆっくり街を歩くっていうのはありやなって、
はいはい、
でこう亀の甲羅になんか行く場所のね、うん、なんかものがこう書いてあるとかやったらねちょっとありかなって、でもなんか亀も描いたけどあんまり可愛いなってはねこう思えなかったんですね、
うん、
ですごいやっぱこう本当に海の苦しみっていうか本当に初めて味わったようなぐらいのキャラクターで、でどうしようかどうしようかって思った時にたまたま僕黒熊くんっていうキャラクターのね絵本を作ってたんですけども、その絵本が てるてる坊主さんのお話をたまたま書いてたんですよ、
うん、
でてるてる坊主さん毎日書いてたらなんとなく宮田も、まあ、今のね宮田見ていただいたらちょっとわかると思うんですけど、うん、なんとなくてるてる坊主っぽいんですよね。
ありますね、はい、そういうニュアンスが、
はいはい、テクテク坊主テクテク坊主テクテク坊主てるてる坊主みたいな、なんかそんなような感じで今の形になったみたいな感じですね。
そうなんですか、
はいはい、だからだいぶ苦労しました。
へえ。で実はこの宮田西宮探検ブックという本があってですね、はいはい、坂口さんこれ、はい、あの結構今ね人気で売れてる本 で、
ね、
まだあのでも本屋さんで手に入れていただけますから、まだ持ってないっていう方はぜひ買っていただきたいんですけど、ここにね、はい、テクテクワクワク西宮宮田の西宮探検ストーリー、これ宮田がこうやって生まれたんだよみたいなお話が載ってるんですよね、高井先生。
あ、はいはい、そうですね、
はい、先生ちょっと読んでいただけません、はい、
え、読むんですか、
はい。
じゃあちょっとだけ読みますね、
はい。
テクテクワクワク西の宮、水色宮田は雲に乗って空の上をぷかぷか、ワクワク大好きな水色がいっぱい、ドン宮田は兜山にぶつかって雲から転げ落ちてしまいました。宮田を呼ぶ不思議な声がします。テクテクワクワクとかってことですね。まだまだねお話は続きますけども、
やっぱり絵本作家でいらっしゃるからこういうストーリーってバッチリですけど、はいはいはい、結構どんくさいんですね、兜山にぶつかって
そうですね、ちょっとね雲の上に乗って寝てたんですよ
寝てたんですか、
ね、寝てるうちにドーンとぶつかっちゃったという、うん、そういう感じですね。
でもここに大好きな水色がいっぱいっていうふうにね、はいはいはい、出てくるんですけど、
はいはい、
坂口さん最初ね、はい、キャラクター水色っていうのは、はい、んっていうとこありませんでした。
いやちょっとやっぱり驚いたというか、うん、びっくりしましたね。あまりね、思い浮かべるキャラクターで水色のキャラクターっていないですので、
ね、まあ、ドラえもんこっち置いとくことにしても、そのいわゆるゆるキャラとかね、はい、いろんなキャラクターの中に水色っていうのはあんまり見かけない、うん、でもその中で高井先生の頭にはもう最初から水色っていうのがあったわけですか、は
い、いやなんかね、うん、覚えてないんですよそこのところでもやっぱり西宮は、はい、あの宮水とかね、で川がね宿川があったりとか向こうがねあったりとか、でやっぱり与戸川があったりとか、結構水にね関係あることもあって、でね僕実はあのマーブルチョコレートのマーブルマンちゃんというねキャラクターも作ってるんですけど、は
い、そうもう先生ね、はい、いろんな、はい、もうあっちこっちにキャラクターが溢れてるんですけど、
はい、でそのリーダーであるホップ君っていうね子がね、うん、なんと水色でしかも王冠かぶってたというね、なんかかぶってるやんかっていうようなちょっと感じもねなんかして、でもやっぱりなんか水色を塗った時にこうしっくりきたんですよね、うん、
はい、
あこの子はやっぱりなんか水色の子なんやって、うん、こうマーカーとかでね割と色をチャカチャカとつけるんですけど、はい、それが一番しっくりきたのがやっぱり多分水色やったと思うんですよね。
だから水色の妖精ってね、はい、言われて、はいはいはい、 でもみんな水の妖精と間違って思ってる人もいっぱいいて
そうですね、そうですね、う
ん、でもその辺はどうでもいいんですかね、はいはい、
あ、まあまあ、あの僕の中ではどうでもいいかなって、
でもそういうところで生まれて、はい、まあ、そういう水色になってという、はい、まあ、いろんな経緯があって、うん、まあ、誕生したこの宮田なんですが、はい、その後一、うん、回ちょっとあの、うん、お蔵入りしてしまったミニャッコちゃんも、
う
ん、
はいはい、そうですね、一応みにゃこちゃんね、こうあの最初のプレゼンの時にね落ちましたよね、
うんうん、
でもね本当にあの市役所の方とかね観光協会の方がすごく気に入ってくれてて、この子もなんかしたいなんかしたいってねずっと言ってくれてはったんですよ、
うん、
で結局1年後ですよね、
はい、はい、そうですね、
ね、みにゃこちゃんが、
え、みにゃこちゃんは宮田のどういう位置づけとして誕生したわけですか、うん
一応ねあのお話の中にも出てくるんですけど、うん、まあお友達っていうかね、みにゃこちゃんはもともと西宮の町にこう住み着いてる、うん、ちょっと猫のような、うん、まあ、妖精さんみたいなねものだと思うんですけど、はい、でそれが宮田と出会ってお友達になるっていうような、うん、まあ、お話にはなってるので、
うん、
はい、だからあの西宮のことを割と知ってるキャラクターですよね、
うん、あ、じゃあ宮田はある程度ちょっとこう、はい、案内したりするような、
そうですね、
はい、シーンもあったりするわけですか、
はい、そうですね、
はあ、宮田もみにゃこちゃんもね、うん、今すごい人気ですけど、うん、はい、やっぱり宮田っていう声の方が大きいですか、みにゃこちゃんはどうですか。
あ、まあやっぱり宮田の方がもう皆さんが知っていただいてるのはやっぱ宮田になるかなと思いますね、
うん、この宮田っていうネーミングなんですけど、うん、はい、これはあの一般公募で決められたんですか、うん、
これは、はい、一般公募です、はい、
随分いろんなあの候補作っていうか候補名っていうのあったのかなと思うんですけど。
そうですね、もう2011年の8月から、10月がその西宮町旅博のプレイベント の、 はい、オープニングがあったんですけども、
ここでもう正式に皆さんに
お披露目ということで、はいはい、そこに向けて公募をねさせていただいたんですけども、うん、本当にいろいろと今ちょっと懐かしいなと思って見てたんですけど、はい、なんかミヤポンとか
ミヤポン
ミヤマルちゃんとかね、はい、ブラリーノとか、
ブラリーノ
なかなかいいなと思うんですけど、思うんですけども、はいはい、でその中になんとあのテクボーっていうのも一つありまして、
僕出してないですよ
絶対先生やと思って
た、いやいや違う違う、
12歳の男の子が出してくれてるみたいなんですけど、あのミヤタンというのも 3名の方からいただきまして、
そのミヤタンってネーミングしてくださった方は、はい、男性女性年齢でいうとどのあたりの方が、そのお三方は
一人はね今どうなってるんでしょう、4歳の男の子なんですけども、もうね今大きくなってるかもしれませんけど ね、 ね4歳の男の子、あと13歳の男の子と、うん、あと30代の女性の方から、いただいてます。
ということは本当に幅広い年代の方から選ばれてるというか、はいはい、いいなと思われてる、うん、じゃあこれネーミングなんですね。
そうですね、そうですね、うん、一応のやっぱり宮田そのネーミングの、ね、由来というか、あの書かれてた方が、その西宮の町を探検する、だから探検の探を取って西宮の宮を取って宮田でね、なんかつけてますみたいなのが多分書かれてたと思うんですよ。ほんで、あ、なるほど、あそういうことかって、
え、何々たんみたいな、はいはい、ちょっとねちゃんがなまってって言われとも、でも全部かかってるのかもしれないけど、
そうですね、
探検とかかってる、
はいはい、探検とかかってる、そこはね、あ、素晴らしいなってやっぱ思ったんですよね。
じゃあこれは本当にその町旅博にぴったりのネーミング、はいはいね、ということでしたよね、はいはいはい、でその町旅博の、まあ、キャラクターだったミヤタンが西宮市全体のその観光キャラクターに出世したのはいつなんですか？
はい、それはあの誕生の翌年ですね、はい、2012年の4月に西宮市観光キャラクターに任命をされてます、
うん、はあ、でこれで我らがっていう、
我ら
旅博だけじゃないぞ、はいはい、西宮のっていう、
ね、全体のってことですね、
はいはい、ねえ、やっぱりこの時に皆さんやっぱ喜んでくださったんですよね。
そうですね、最初はね、やっぱりイベントのを盛り上げるキャラクターとして誕生してるという、うん、まあ、思いが最初はあったんですけれども、まあ、ミヤタン何分可愛いので、いろんな方からご好評いただきまして、もう可愛いね可愛いねとね、あのファンの方というのももうついてたので、西宮の観光キャラクターにはならへんのとかって言われたり、中でももう西宮市のもうイベントだけじゃなくて、イベントってまあ2年その当時は2年のつもりだったので、はい、2年で終わったらそれで終わりっていうイメージですけども、
もったいないよね、
そっからね、ミヤタンまだ活躍してほしいなと、こっちとしてももうせっかくねこうやって生まれてくれたミヤタンがね、これからも活躍してほしいなということで、ちょっとあの町旅博もう実行委員会があって、実行委員会の方にちょっとお伺いを立ててみたりとか、あと市の偉い方にお伺いを立ててみたりしたら、どちらも宮田のことは気に入っていただいてて、いいんじゃないかと、まあ、あのすごい市民の方の評判もいいし、それも考えれるんじゃないかということで、晴れて西宮市観光キャラクターに就任をさせていただきました。
なるほどね、はい、本当にあの良かったですね、は
い、もうすごく嬉しかったです、
はい、でもね最初あの高井先生がこう平面に丸描いたりこうね、はい、ちょっとね、こう作られたものが、今やこう立体というかもうね、
はい、
動いてるわけですよ、はい
は
い、
そうですね、
やっぱりそういう風になるというとまた別の可愛さみたいなのも出てくるものなんですか？
あのね、一番最初に、言っちゃっていいのかどうか分からないですけど、あの一応着ぐるみというか、まあ、そのあのぬいぐるみがねできてきて、うん、でそれを職員の方がね、じゃあ私来ますよって言って来てくれはったんですよ、はい、でなんかポチャポチャポチャとね出てきた瞬間にもう抱きつきたいって思うぐらいもう可愛くて可愛くてね、その絵描いててもちろん可愛いからってね描いてるんですけど、でもそれがその立体になってその動いたのを見た瞬間にもうなんかもう本当にこんなに可愛くなんねやっていうね、そのびっくりっていうかね、驚きっていうか、
まさにその命が吹き込まれた一瞬なんですよね。
もう可愛くて可愛くて仕方なかったんですよ、
ね、なんか高井先生がお書きになったキャラクターが別の命を持ってこう動き出してっていう、
そうですね、
ねえ、はいはい、お父ちゃんはこんなん言うてありますけどマネージャーさんはどうでしたか、初めてその動く宮さんとの出会い、
こない可愛いのが世に存在するのかというぐらいの、
はい、
感じでしたね。まあ、僕も2014年の3月までマネージャーしてましたけど、うん、まあ、自慢じゃないですけど、それまでで一番宮田と過ごした自信があるんですけれども、まあ、もう宮田のことを可愛さ語らしたら止まらないんで、ほどほどにとったらいいかもしれませんけどね。
でもじゃあ一番そばにいらしたマネージャーさんから見て、はい、宮田の一番可愛いとこ、一番の魅力って何ですかね。
一番の魅力ですか、うん、それは難しいこと聞きますね。
あまりにもずっと一緒にいらしたから、ね、それが当たり前みたいになってて、こうなんていうか外から見た人のこう思いとまたちょっと違うかもしれないですけど、
いやでもね、やっぱりいつでも、まあ、笑顔で人をね、楽しく幸せにするっていうところが本当にういやつやなと思って見てるんですけど、
最近なんか喋るらしいですね。
ね、成長しまして ね、
なんかサインもしてくれるらしいですよ。
はい、もう
ほんまに成長しましたね。
ですよ。
いや、そういうふうに日々進化していくっていうのはめっちゃ可愛いですよね。努力してくれてるんかなと思うし、はいはいはい、お父ちゃんの目からご覧になった、はい、その可愛さっていうか、うん、ここが魅力っていう、はい、もう宮田はどんなとこですか。
あのね、ちっちゃい子供さんがミヤタン見た時にみんな抱きつきに来るんですよね。で、はいはい、結構キャラクターってゆるキャラとかって呼ばれてる子たちは、うん、ちょっといたずらしたいっていうね、うん、こう思いにこうさせるっていうかね、うん、ちょっと叩いてみたりとか、なんか引っ張ってみたりとかっていうね、そういう子供さんもいるみたいやけど、でもミヤタンはねほとんどそれないですって言ってね、聞くん でやっぱりもう本当にみんなが抱きついてこうふかふか加減というかなんかね、それを楽しんでるはるっていうかね、なんかやっぱそういうのを見てるともう本当にね、作ってね、いいもの本当に作れてよかったなって、幸せな気持ちになりますね。
なるほどね、はい、まあ、人それぞれいろんな魅力をね、はい、宮田の中に見出してらっしゃるんでしょうけれどもね、いやいや、ますますなんかね、離れられないのにもう今やマネージャーじゃなかったら一緒には過ごせない悲しい立場です ね
こっそりと見守って
イベントの時なんかどっか物陰から
見たらなんかサイン会とかしてて偉なったな宮田と思いながら見てるんですけどね。
なるほどね。さあ、その宮田、
はい、
音楽もありまして、これも実は高井先生が作詞作曲をなさっているという、ね、まあ、来週そのいろんなその歌の誕生秘話については伺いたいと思うんですけど、今日まず一曲ちょっとねここで聴いていただこうと思うんで、これやっぱり年代順に一番最初の歌がいいですか。
宮田マーチですね。
宮田マーチ、これ歌ってらっしゃるのは、どなたになるんですか。
チータン。
あ、
はい、
チータン、
はい、チータン。
この方もちょっと謎の方なんですけど、は
い、そうですね、僕もあんまよく分かんないです
でも素敵な女性なんですよね。じゃあチータンの歌でお届けしましょう。宮田マーチ。 可愛くていいですね、はい、チータンの歌で聞いていただきました。ミヤタンマーチでした。さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
それでは、最初の問題ですけども、
はい、
宮田が一番最初についてた名前、僕が仮に呼んでた名前は何でしょうか。
これフルネームみたいなのと相性みたいなのとありますが、
どちらでも結構です。
どちらでも OK ということで、はいはい、最初ね、
はい、
歩くみたいなね、はい、というこれが第1回目の問題です、はい、ぜひ、これから来週再来週と3つ問題を出しますので、全部を合わせてお答えをお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。さあ、今日はですねゲストティーチャーにハッピークリエイターの高井義和先生、そして初代の宮田のマネージャーでいらっしゃいました坂口康秀さんにもお越しいただいたんですが、今なんかサイン会をずいぶんね、はい、宮田やったりしてなんかララポートでやった時は何回もやって、もう毎回 何百人ねっていう
並んでまして、
はい、
その時マネージャーじゃなかったんですけど、
そうなんですか、
こっそり見に行ったら、
こっそり見に行って数えたら、はい、いやこんな陽気来たはるわみたいな、150
人ぐらいとかでね、おっしゃってましたね。
すごいですね、はい、でその後ねクリスマス会なんかもやったりして、はい、
そうですね、そうですね、
もう本当にアイドルですよねこうなったらねえ、はい、この人気っていうのは本当どこまで行くのかなっていうぐらい、うん、今本当ちょっと加熱気味ですから。
いやまだこれからじゃないですか。
これからですか。
まだまだこれから、
はい、そうですか、はい、やっぱり初代マネージャーとしてはなんかその最初からその宮田にはそういうなんかこう人気のなんか秘密を持ってるようななんかそういうあここかみたいなオーラは感じられました。
実は最初はね結構ハバタンと間違えられたりとか何あれって言われたりとかちょっと寂しい思いを二人でしてたことも結構あるんですけれども、まあでも本当にあれよあれよという間にね、もうこれはひょっとして輝くっていうポテンシャルを見ましてもうスタッフみんなでもう過保護に育ててきたんですけど、ねね、
いやいやいやその大事に大事に過保護に育ててきた宮田が今やもう本当に大きく育ちましたよね、はいはいはい、さて高井先生には来週はその歌って踊って宮田ソングっていうこの誕生秘話もたっぷり伺いたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。宮田&宮っ子あれこれ、ゲストティーチャーはハッピークリエイターの高井義和先生、そして初代宮田のマネージャーは坂口康秀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。